理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第333回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。にゃんにゃんにゃん、
それは222じゃないですか。
シャンシャンシャン、
猫だったらミャーミャーミャーじゃないかと。
知ってんじゃん。
そんなメールをもらっているので第333回までなりました。
そうですよ、記念すべき333ですよ。
そう、
朝日が33、
おはよう3ですね。
そうそうそうそう。
この収録をしている前の週の週末に、
前の週、はい、
オフ会というかですね、みんなで科学館に行こうっていうような企画をやりまして、
レッツゴー。
今日は、そちらのご報告をしたいと思っています。
お、
オープニングではですね、すでに、参加していただいた方から、メールをもらったりしてるので、そちらを紹介しながら、こんな感じだったよっていうのをお伝えして、本編の方では、はい、実際にね、その国立科学博物館のフロアを回った、様子を、こんなところをこんな風に回りましたというのを解説というか、お話ししていきたいと思いますので、
ストリートビューを見ながら。
ああ、そうですね。
ストリートビューってあるの？
ですね、日本館はありますね。ちょっとストリートビュー見ながら聞いていただくと、あ、ここの説明こんな風にしたんだっていうのが、分かっていただけるんじゃないかななんて思っています。
あら、新しい企画じゃないですか。
新しいというか、ちょっとね、やっぱり東京上野でこの日っていうので、行きたいけど行けないっていうコメントとかもいただいているので、ちょっとこんな風にご説明しましたというのをご紹介できればいいかなと思っています。
はい。
はい。で、早速なんですけど、当日ね、夕方3時半ぐらいまでやったんですけれども、
3時半は夕方なんですか？
まあ、昼間でもいいんですけど、その日の夜8時ぐらいに、最初のメールとかをもらっているので、はい、その辺のご紹介からしていきたいかなと思っています。
はい。
はい。じゃあ、香里さん読んでもらってもいいですか？
では当日20時07分にいただいたメールです。
はい。
たくあんおしょうさんからいただきました。本日みんなで科学館2019秋に参加させてもらいました。とても楽しい時間でした。どうもありがとうございました。吉安さんの引き出しの多さにはびっくりしました。地球館2階の万年時計の前で直接お会いして会話した際に、聞くと即答えが返ってくるのと、物が前にないのに状況が伝わってきており、ものすごい能力の持ち主なんだと肌で感じられました。しかしながらその良さを一番引き出しているのは香里さんだと思います。香里さんが良い調味料となり、受け止めやすい雰囲気を作っていると思います。今日は単位の成り立ちを理解して、より深く見ることができるようになりました。追伸、特別参加のラチさんにびっくりでした。日本館1階入り口の木版の前で話ができて光栄です。ラチさんが直接感じることで番組作りされるのが一番な気がします。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
当日はですね、私と香里さんと、あと、同じそんないプロジェクトというグループの中で、そんない美術の時間という番組を担当しているラチさんも応援に駆けつけていただいてですね。
じゃかじゃん。
いろんなお手伝い。
はい。 盛り上げ役？
盛り上げ役もそうですけど、事務的なところのお手伝いもそうですし、皆さんと会話するっていうところでもお手伝いをしていただいて。
サンキュ
ー。そう、香里さんもラチさんとお会いするの初めてだったんですね。
初めてでしたよ。
はい。結構ね、小柄だけどハキハキしてる感じの、なんていう。
そりゃさ、吉安さんからしてみりゃみんな小柄でしょ。
まあまあ、そうですけどね。
そう。なんかさ、吉安さんから、ラチさんの説明、私がまだラチさんに会う前にラチさんの説明を聞いたときに、小柄で、って言ったけど、小柄で香里さんと同じぐらいの大きさで、って言って。 私そんな小柄かな。あ、小柄か。小柄か。
ということで、メールありがとうございます。
ありがとうございました。
全員、全部で、はい、47人分の、チケットを買って、はい、参加者的にはお子さんがいたりとかね。
はい。ああ、そうですね。
あとは、年間パスを持っている方もいらっしゃり、はい、たりして、53人かな、54人かな、ぐらいの参加をいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そんな中でもね、全員とたくさんは話せなかったんですけれども、たまたま、たくあん和尚さんとは、地球館の万年時計の前で、
はい、2回
2回ですね。お話しする機会があって、あれはどうですか、これはどうですかみたいな話をしたなというのを思い出します。はい。
あれはいいものですよ。
あれはいいものですね。
万年時計は。
はい。
はい。あれはいいものです。
あの、香織さん一押しの。
そうです。ツボじゃないけどいいものです、
はい。ということで、いただいたメールを紹介していきましょう。
はい。
次のメールをお願いします。
はい。次のメールです。ガタホー52さんからいただきました。今日はオフ会に参加できて本当に楽しかったです。ラチさんを含めお三方の貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。大勢のリスナーにびっくりしました。また年齢層も意外と高くて、家族連れでお子さんに熱心にお話しされている親御さんには脱帽いたしました。我が家の愚足たちももっと小さいうちに連れてくればよかったと後悔しきりでした。日本館の昔の時計、時代劇などで見たことがあるの天賦という部品が2つある理由が初めて分かりました。吉安さんの解説が絶妙で妻も感激しておりましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。絶妙ですよ。
ありがとうございます。
絶妙。じゃがじゃん。
来た方はどうかね、年齢層は結構多彩だったかなと思っていて。
そうですね。ま、あ、そうね。まあ、比較的。
男性で30代、40代、50代みたいな方が多かった感じもあるけど、うん、一方で、ご家族連れがいらっしゃったり、若い方も参加いただいたり。
はい。
してましたよね。うん、はい、
そうですね。うん。
なんか若めの男性が参加してるなと思ったんですけど、あんまたくさん喋れなかったなとか思いつつ。
あら、若い男性好き？
というか、やっぱりこう、なんていうのかな。これからだんだん、何、人生経験を積んでいく方々とお話しするのは、自分が年取ると若い人と話さなきゃって思うんだよね。
何それ？そうなんですか？
うん、だからなるべくだったらお子さんとも話したかったしね。
あー、じゃあ今度お子さん会っていうのやれば。
お子さん会か、すごい難しいんだよな。
ねえ、
はい、
ね、逆にでも一つのフロアだけとかに絞っちゃったらありかもよ。
そうかもね。
移動になってくると結構大変だけど、うん、で時間ももっとギュッと短くすれば。
実は私小学生向けっていうのにチャレンジしたことあるんですけど。
え、何それ？
横国立科学博物館で。
何それ？
大変だったですね。ということで、あと何通かあるので、メールの紹介を続けていいですか？
はーい。では次にいただいたメールです。日記さんからいただきました。オフ会行きました。尊敬する吉安さんにお会いできて感激でした。吉安さんの時々、ここは子供優先で、というところが、価格好きの未来を大事にする吉安さんの愛だなぁとつくづく感じました。半年ぐらい前から聞き始めましたが、更新が待ち遠しいです。応援していますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、引き続き聞いてください。よろしくお願いします。
はい、
はい、お子さん優先でっていうのもね、やっぱりお子さんが楽しくないと良くないなと思って。
まあ、そうね、お子さんが楽しんでくれれば大人も楽しいでしょう、うん、っていうのはダメ。
12時から3時まで3時間じゃないですか。
うん、
やっぱ子供はね、3時間集中力持たないと思うんだよね。
まあ普通60、うん、
まあ一般的にはね、真剣に 集中力がつくのは90分というふうに、まあ、一般的に言われているところもあって、うん、子供はより飽きっぽいからさ、
うん、
なんか途中でね、面白いことをやっぱ入れないという、難しいかななんて思うのもあって。
で、そこで吉田さんのギャグが入り、
もう子供を消するギャグが大爆発とかしないですよ。
え、なんで？そこでドッと笑いが起きるとか。
っていうのはなかったですね。
じゃあ次回に期待。
頑張ります。
じゃあまたやっぱりお子さん会っていうのを。
お子さん会ね。
うん。
ちょっと考えます。
お、すごい。じゃあぜひ、
はい。これまで紹介したのが当日いただいたメールで、その他にも3通ぐらいいただいてるので、はい、順番に紹介していきましょう。
はい。では次のメールです。カズソーマさんからいただきました。みんなで科学館では、吉安さん、香織さん、ラチさんにお世話になり、ありがとうございました。子供二人も、恐竜、動物以外の展示に触れる良い機会になりました。また、子供の質問にも丁寧にお答えいただき、理解度半分のようでしたが、子供も喜んでいました。これからも配信を楽しみにしています、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
国立科学博物館って、
はい。
私がご案内したのはどっちかっていうと技術に関係するところが多いのね、
う
ん、とかちょっと物理みたいなものに関係するところが多くて、
うん、
でも人によってはすごく生物、特に恐竜の化石があるところっていうイメージもあるじゃないですか、
うん、基本子供はまずそこですよね。
私も、小さい子と子供の頃国立科学博物館にいた時に、うん、入り口すぐのところにティラノサウルスの骨格標本というか、あれは骨格模型だったのか、化石だったのかは覚えてないですけど、はい、それがあったイメージがあるんですけど、逆に技術の方が説明しがいがあるなと思っていて、うん、私はね、
うん
うん、なんでかっていうと、人が作ったものってストーリーが必ずあって、なんでこんなもの作っちゃったんだろうっていうのがあるじゃないですか。
はい。
なのでそんなところをご説明するとより面白いんじゃないかと思って、もちろんね、恐竜も面白いし、うん、すごいんだけど、
はい、
なんで恐竜ってこんなに大きくなったんですかって言っても、まあ大きくなっちゃったんだよねっていうそういう環境だったからねっていうのがあるけど、
そこでダーウィンの進化論ですよ。
そう、進化論の話をするのもいいかもしれないけど、ちっちゃいちょっと顕微鏡には見えない顕微鏡があったりとか、
うん、
あとは暦もなんでこんな暦を使ってたのかみたいな話は、なんでっていうのが理由があったり、そこに人の関わりがあったり生活があったりするっていうのがすごいこう面白いなと思って、
はい、
そういうところを選んでお話をしていて、それがね、一緒に来ていただいた方の新しい興味につながったっていうメールをいただいて、あ、よかったなと思ってます。
まあ、どちらかというとやっぱり一般の人って言い方変だけど、普通はやっぱりパッと目に入って、なんていうかな、目から楽しいっていうか、興味そそられるものに行くと、そうそうそう、まあ、恐竜とかね、そういう大きな動物とか、身近な動物とかに目は行きがちですけど、結局、暦なんてものは、まあ、カレンダーは目に見えるけど、普通ね、時の流れなんて目に見えないので、スルーしちゃうといえばスルーしちゃうし、
もうね、
興味ないって言えば興味ないことが多いのでね。
そうそうそう、そうなんですよ。
うん、
そういうとこ見てほしいなと思っています。
ね、すごい。やっぱりかなり珍しい光景ですよね。元気の前で人がたくさんいるっていう。
そうだ、メートル元気も、その場でもちょっとお話しましたけど、1メートルってどのくらいっていう実験ができるやつはみんな面白がるんだけど、その後ろにメートル元気の複製があって、その奥に、1メートル測るために使われた機材があってみたいなのが、あるっていうのはすごい面白いはずなんだけど、後ろの方は誰も見てないっていうのとかね、皆さんに紹介したい理由なんですけど。
そうなんですよ。誰も見ていないところに人が群がってる、その珍しい瞬間という、
そうそうそう、
貴重なシーンですよ。あれはきっと、
はい、
博物館の展示を作ってる人は、涙流して喜んでみるんじゃないですかね。
どうですかね。なんかね、博物館の人とちょっと話してみたいなと思うこともあるんですけど。
はい。
はい。
ぜひ。
では続いてのメールお願いします。
はい、そぞろ歩きさんからいただきました。吉安さん、香織さん、オフ会の開催ありがとうございました。 昨年に続いて2度目の参加でしたが、今年も新たな発見があり、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。皆さん、吉安さんの解説を楽しみに来ているので、しょうがないとは思いますが、吉安さんの負担は結構あったのではないでしょうか。リスナーの中には、ジャンルによってはプロに近い人もいそうなので、そういう方に解説してもらって、吉安さんの負担を軽減するのもありかなと思いました。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラチさんは、
プロです。
参加者の方に解説していただいて、
ねえ、
楽しかったって言ってました。
いいですね。
そうそう。すいません、私が、やっぱね、50人は多いかなと思ったんだよね。一方で、
はい、
一方で、私の解説を期待してくださる方もいらっしゃるので、
はい。
うん、ちょっと、いろいろ考えなきゃいけないなと思ったんですが、
いや
私自身はね、別にこう、人のを当てにしてないわけじゃないんですけど、気軽に私一人でも開催できるようになればいいなって思っていて、要は、私一人で、回せれば気軽じゃないですか。来週やるよとかできるじゃないですか。
ああ、なるほど。別に、みんなの予定を合わせなくても。あ、
そうそう
そ
う。そ
っか。明日、科学館行くけど、誰か来る人がいるならどうぞ、みたいな感じですね。
そう、ご案内とかが、もしかしたらツイッターとかでもできるかもしれないなと思うとこういうの理由もあって、ちょっとね、一人でどこまで回せるかっていうのもチャレンジはしたんですけどね。
かなり一人でぐるぐる回してましたね。
皆さんにご説明できなくて。
いつもよりも多く回ります。
それ、なかなか今わかる人いないよ。染めの助染めたのでしょ。
そう。すぐわかるじゃない。
私はほら物知りだから。
自分で言っちゃった。
はい。では、収録までにいただいた最後のメール、紹介してください。
はい。のっぽパン太郎さんからいただきました。オフ会お疲れ様でした。前回に続き2回目の参加でした。以前に聞いた内容のことでもより理解を深められてよかったですし、他の参加者の方の質問も興味深かったです。陽気もとても良く参加してよかったです。次回もぜひ参加したいと思います。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
多分ね、のっぽパン太郎さんじゃないや。ごめんなさい。はい、合ってる合ってる。多分ね、のっぽパン太郎さんは、他の方にご説明しちゃうタイプの方じゃないかななんて思っています。他の方の質問にね、興味深く聞くっていうのはね、
これは、ね。背が高い人は説明するんですかね。
あ、のっぽパン太郎さんだから背が高いんですかね。
ですかね、やっぱり。その背が高いって人は、やっぱ宿命なんですかね。
いや、あんま関係ないと思いますよ。はい、ということで、ちょっとね、私は心苦しいところがあって、3回開催して3回とも同じとこばっかり説明してるんで、
いいじゃないですか、
引き出しを増やさなきゃいけないなと。できればね、剥製がたくさんいる部屋とか。
そこは結構ね、それこそやっぱり子供バージョンで、食らいつきはいいんじゃないですか、
あとは、生物のところも面白いっちゃ面白いんで、うまく説明できるといいかなと思っています。
うん、でも結構あそこをじっくり見ると、すごいいっぱい展示があるんで。
ありますあります。
ねえ、細かなものからずらーっと並んでるんで、結構大変ですよね。その一人でじっくり見てるだけでも時間かかるから。
そう思います。
そう、恐竜って言ってドーって言っちゃえば別にそこら辺は全部スルーしちゃうんだけど、ふと立ち止まると、あら、こんなところにもこんなものがあって。
そうです。一つ一つ深いんで、なかなか大変かなと思います。ということで、長くなったオープニングですが、本編の方では、ご案内した場所を、ご案内の時間よりは短いですけども、こんなところこんな風に説明しましたよというのをお話しできればと思っています。
じゃあ、ストリートビューオン!
今日はみんなで科学館の、疑似体験ができるかまではいかないかな、どんなところをどんな風に案内したかを お話していきたいと思います。
はい。
香里さんももう3回目ですよね。同じところの案内を。
マジですか？
そうでしょう。だから、どんな感じだったかって的確にこう言えるんじゃないかと思ってるんですけど。まずね。
的確に
。国立科学博物館の、はい。全体の話をすると、
はい。
古い建物の、今は日本館っていうのかな。古い
っていうとちょっとなんかね、良くないですね。趣のある建物って言いましょう。
本当に大正時代に作られた建物で、内装とかも結構美しくね、ステンドグラスがはまってたりして、
はい。
っていう、日本館っていう建物と、
うん、
新しくできた地球館っていう二つの建物に分かれています。
はい。
昔はね、その日本館は本館っていう言い方をしたんですけど、今は日本館っていう名前になっています。で、今回私がご案内したのは、日本館の、1階のフロアの、はい、これはね、南側かな、南翼、北翼というか、南側のフロアが一つ目。
いわゆる、いつも同じ展示があるところですよね。
そうですね、常設展になります。
はい。
お部屋の名前は、自然を見る技という部屋になってます。
へぇ、名前がついてんだ。
ついてますよ。で、次が地球館の地下3階、
はい、
自然の仕組みを探る、
うん、
で最後のお部屋が地球館の2階、科学と技術の歩みという3つのフロアをご案内しています。
はい。
で、3箇所合わせて3時間ぐらい、12時から3時ぐらいまで、だいたい1時間ぐらいずつかな、
うん、
っていうのをご案内して回りました。
じっくり見て回りました。
そうで、3つとも科学技術に近いところで、皆さんが思い浮かべるような剥製とか、恐竜の化石とか、いうのはそこには入っていないですし、岩石とかもなかったよね、まあね。
隕石はありました。
隕石はあったか。でも、花崗岩とか、そういうのはあんまなくて。
ガガガガーン。
どっちかっていうと、科学技術と宇宙みたいな感じの展示が多いところですね。
はい。
はい。で、まず最初のお部屋は自然を見る技というお部屋で、ここは、
地下から入るので、はい、階段上がったところですね。
うん、そうですね。地下1階から、1階のフロアに出たところ。
はい。
で、ちょっとね、
階段を背にして左側になります。
はい。吹き抜けがあって、
そうなんです。その吹き抜けがまたね、綺麗というか、趣があるんですよね。
そうですね。昔はそこが入り口で、吹き抜けの、その1階の床に、多分、ティラノサウルスの化石というか、
骨格模型
がドーンってあったっていうのが、なんとなくのイメージなんだよね。
なるほど。もうすごく、そのエントランスそのものもすごく広いし、床、をなんだろう、モザイクのようなタイル張りになって、
石、ね、
石張り、
はい、
石で柄になってて、で上がすごい天井が高くて、その天井は天井でまたおしゃれになんか
細工がしてありますね。
してありますね。で、はい、それの正面側っていうのかな、はステンドガラスが入っていて、本当に昔の洋館っていう感じ。
そうそう、4面入ってます。あと一番上にも、色付きのガラスは入ってます。
なんと。
で、実際のオフ会の時には、
はい、
そのお部屋の入り口で、お部屋の概要を説明した後、
はい、
中に入っていただいて、説明、何、展示のすぐ前は、あんまり大きい声は出さないでくださいって言われてるんだけど、まあまあ大きい声で説明してたよね。とはいえ。
でも、っていうか、どうしても人数が揃ってるって言うと、普通の喋り声自体がどうしてもちょっと大きめになるぐらいで、そんなにガムガミガミした声は聞こえなかったですよ。
一応落ち着いて説明しようと思ったので。
あ、ただ。そうそうそうそう。男性だからさ、そもそも声が低いから、ちょっと大きな声でも、響かないというか。
ああ、耳につく感じにならない。
そうそう、にはならないですね。
そうかも
しれない。なんで大丈夫。意識的に声を低くすればいいんじゃないですか？
わかりました。
はい。で、まずじゃあ、左の、お部屋に入りました。
はい。で、ここではですね、大きく、
はい。
暦と星のコーナーと、 その奥に地震とか地震計、うん、
はい、
そして、時、時計ですね、
はい、
と小さいものを見るっていう、まあ、顕微鏡とその仲間みたいなものが展示されているフロアになっています、うん、主に日本の人たちが、江戸時代から、まあ、明治にかけて、自然を見ると、そして記録するっていうのをどうやってやってきたかが展示してあるお部屋になっています。
はい。
私が書いた、案内。
小冊子。
そう、小冊子配ったんですが、そこにはですね、このフロアでは昔の日本の人々がどのように自然を観察し、計測し、記録し、生活に役立てたのかを展示しています。自然を観察する方法と、どう記録、利用するかを考えながら見ていきましょうというふうに書きました。
じゃあまず部屋に入って左にちょっと曲がってみましょう。
そうですね。ここが一番最初の展示になるんですけれども、
はい、
江戸時代の暦、皆さんなんか思い浮かぶかな。
まずなんか入ってすぐ一番左の手前にはなんだろう、版画で木版画で作った文字がブワーっと書かれた巻物みたいのが展示してあるんですよね。これ何ですか？
巻物というかページが何枚かになってるやつで。江戸時代の暦があって、はい、江戸時代には改暦って言って暦を変えるのが3回行われたんですけど、それぞれの暦が展示してあって、うん、なんですけど、はい、ここで足を止める人はほとんどいません。
ねえ、結構でも、ま、ここは解説というか、それの紙の解説がメインか、どちらかというと、そのカレンダー？一種のカレンダーですよね。
紙のすぐ右側には、太陰太陽暦の説明があったりするんですけど、
はい、
ここもね、なぜ太陰太陽暦だったかっていう説明はあまりなくて、
うん、
太陰太陽暦とはこんな、暦ですっていうことか、うん、江戸時代よりも前は中国の暦をそのまま使っていたけれども、江戸時代になって、渋川晴美さんっていう人が、自分で星の観察をして日本独自の、まあ独自っていうよりは中国であった暦を改良したものを作りましたみたいなのがあるんですけど、
はい、うん、
ここではやっぱり江戸時代の人たちが月の満ち欠けがとても大事だった話と、うん、夜行動できるかできないかって大きい違いですし、月の満ち欠けで暦が動いているので、月末とか年末にお金を支払うとかね、
はい、
決済日が大事なわけですよっていう生活のことを少しお話をして、
はい、
先に進むんですけれども、ちょっと進んだところに、はい、そうそう、
地球儀みたいなのがいっぱい並んでます。
そうなんですよ。なんですけど、その少し先に、うん、丸い板に表に大、裏に小って書いてある板が置いてあって、うん、はい、これは今月が大の月か小の月か、要は29日までか30日までかっていうのを表す板で、商売をやっているお家の軒先に掲げられていて、今月は大の月ですよ、うん、今月は小の月ですよっていうのが分かるようになってるっていう板
な
ん
で。大の月、小の月って何ですか？
大の月は30日まである。
ほう。
小の月は29日までしかない。
今は、まあ、2月というちょっと特別な月はありますけど、基本的には30日と31日っていう日、一月が、30日の月と31日の月っていうのは決まってますよね。
そうそう、だから、毎年8月は31日まであって、
はい、
4月は30日までしかなくて、
うん、
とかっていう繰り返しですけど、
それが、
まあ、江戸時代の太陰太陽暦は新月の日から新月の日までが、
はい、
新月の日から正確に言うと新月の前日までが 1ヶ月じゃないですか。
はい、
だから、月の、こう、満ち欠けによって、一月が30日になったり、29日になったりするんで、毎年1月だから何日ではなくて、はい、月が欠けるから、カレンダーが次の月になるってことになるんですよ。
うんうんうん、
でそれを、1年の頭に、今年は1月は何日やって、2月は何日やって、3月は何日やって、っていうのをやっていくのが太陰太陽暦なんで、
じゃあ毎年変わるので、だから今月はどっちだよってことを提示する必要があるというか、忘れちゃうわけですもんね。
さっき言ったお金を支払うというか、月を締める時のタイミングが今日なのか明日なのかってずれちゃうからね。
なるほど。
そんなこともあって、
その最月 月末に逃げ切れれば、また1ヶ月分払わなくていいんですよね。
それは、関係性によると思いますけど、落語であるのは年末だよね。
なんか逃げればいいんですよね。
年末の大晦日に支払いを逃れると、次に請求に行くのは、次の月末だったり、次の年末だったりするっていうので、
いかに逃げるかっていう御多話があります。
あります、あります。
まあ、いずれにしても、その、末、月末、年末っていう末は重要だからこそ、そういう提示がしてある、その板が置いてあるわけなんですね。
そう。それが、板だけ見ても面白くないんですよ。
まあ、板だ、ただの板ですからね。ただの看板
って書いてあって。
はい。
江戸時代に皆さんがなんで月末が大事だったか。で、月末が、暦を持ってない人には何月だから何日までっていうのは分からなかったっていうのを知るからこそ、その表裏が大事になってくるっていうのが分かりにくいんだよね。
まあそうですね。知ってみると、これが税の大小ですかって思うけど、知らなければ何この大小っていう風になっちゃいますもんね。
そう。だって8月は大体31日でしょみたいな話になっちゃうんだけど、そうではなくてっていうね。
ねえ。
はい。というのが、中途半端なところにあるんですけど、その手前に、
ね、カレンダーと一緒に並べればいいのにね。
そうなんですよ。そんでその手前に今かおりさんが
地球儀がいっぱいあります。
地球儀とあと星がポチポチ書いてある玉が並んでるんですよね。
そうですね。あれそれなんだっけ、地球儀じゃなくてなんて言うんだっけ、
天球儀ですね。
天球儀、そうそうそう、なかなか聞き慣れない言葉ですけど、ちょっとおしゃれな感じの。
はい。でおすすめなのは触れる天球儀があります。
おー、ベタベタ触ってきましたか？
そうで。
本当はお子さん優先だったんだっけ？
子供が触ると楽しいんですけど、ちょっとね、位置が高くて。
そうね。
ちょっと見にくいのが残念でした。
うん、中学生ぐらいかな、普通に自由に動かせるぐらいだと。小学生の低学年だとちょっと難しいですよね。
そうなんですよ。で、今って、バリアフリー的な、こう、ことがよく言われていて、自動販売機でも上の方のボタンが車椅子だと届かなかったりするので、はい、車椅子が、に座っていても届くボタン配置になってるとかね。
はい。
で、それは子供にも優しいじゃないですか。
うんうんうん。
なので、なんとなく触れる天球儀も、下げるとか、もう一個、大変かもしれないけど、低いところに置いたりするといいんじゃないかななんて思いました。
なるほど。
で、天球儀の話をすると、
うん。
天球儀は、丸いところに星がポチポチ書いてあるんですけど、
はい。
その星の並びは、天球儀の球の真ん中、要は中ね。
中心。
中心に、
見
る人がいた時の空の様子っていうのが、はい、星が並んでいるので、
うん、
外から見ると、その球を外から見ると、うん、皆さんが見ている星空と裏っ返しになってるのね。
うんうんうんうん。
で、国立科学博物館にある天球儀、また、そこで一緒に並んでいるその江戸時代に作られた天球儀は、ほぼこう日本のこう星空に合っていて、要は軸が斜めに通してあってぐるぐる回るようになっています。
はい。
いつも北極星が、北の空にあって動かなくて、
うん、
はい。他の星が、ぐるぐる回るようになっていて、一年の中でどこに太陽がやってくるかっていうのが書いてあるんで、今晩の星空っていうのがその場で作れて、ここに何々が見えるでしょうっていうのがわかるんですけど、なかなかそこまで触らなくて、ぐるぐるぐるって回して、あ、星ねって言って通り過ぎちゃう人が多い。
あ、星ね。
そうそうそう。その辺も、ぜひ触ってほしいなと思っています。ちょっとね、この調子で行くと、終わんないよ。
一日、ワフロアしか行かないね。
そう。い
やでも、結構やっぱね、ここのフロア楽しい。
そうですね。分かるとすごい楽しい部屋なんですよ。
そうそうそうそう。
じゃあ、ちょっと、急いでいきます。
トトトトトって、その、そこの先行くと、なんか、大きい機械がありました。その周りにいっぱいゴロゴロ機械がありました。何の機械ですか？
そこの並びだと、まあ、地震計で、どうして地震計が、地震の波形が記録できるかっていう理屈と、具体的な、昔ね、使っていた地震計が置いてあります。
はい。結構面白いなと思ったのは、うん、普通地震計って言って思い浮かべるのは、まあ、ドラムのところに細い針金がついていて、揺れるとその針金がその波として、上下動として記録されるっていう地震計っていうのは、まあ、 なんとなくイメージですぐつくじゃないですか。
うんうん、
ただ実際地震ってその左右に揺れるだけじゃなくってその上下にも揺れる立体的な動きだと。
そうですそうです。
でそれをまあ XY 軸と Z 軸方向で記録をしたやつを実際にその針金で動きを再現したのがあるんですよね。
ありますあります。関東大震災の時にどう揺れたかっていうのが
あれ結構面白いなと。まあ、その地震計のところからちょっと外れるというかあれですけど、こういう、普通ね、やっぱり横方向のズレとかそのくらいしか認識しないけど、実は三次元的なズレなんだっていうのを、ものを実際に見て、実感できるなと思いました。
そう今ね、かおりさんは、理解しちゃってるから、XYZ みたいな言い方をするんですけど、多分皆さんだと、東西に揺れるとか、南北に揺れるとか上下に揺れるっていう方がイメージがつくんじゃないかと思うんですよね。
下からドーンと突き上げたような揺れが来た後にギュシャギュシャと揺れましたってよく地震があったりすると
そうそうそう
見ますもんね。
そうなんですよ。
それのドーンっていうやつとユサユサってやつが
そうで
針金になった
で地震計を見ると、東西と南北と上下を別々にやっぱり記録するんで、よくよく見るとね、これが東西方向で、あれが南北方向で、これが上下方向に揺れるときに動くんだっていうのがわかるので、そこを注意してみると面白いかと思います。
はい。
はい。で、その奥に行くと、和時計がたくさん並んでいるところがあって、
そう、もうここね、ここいいね、ここ。
で、
ここでじっくりもう今日ここで終わっていいんじゃないですか。
わかりました。このフロアで残りは駆け足にします。和時計ってちょっと変わっていて、
うん
ね、博物館の中にもテレビ画面で不定時法って言って江戸時代の、時を刻む方法の説明があったりとか、っていうのがビデオで流れるんですよね。
はい、うんうん、そうですね。自分で選んでね、これを見たいっていうと。
で、それをゆっくり見てると、こう、時計の仕組みが見えてきたりするんですけれども、
はい、
そこでは、大きい時計で、二定天賦大時計っていうのがあったりします。
はい。
フロア的に言うと一番奥になるんですけど、
はい。一番奥ね、階段があるんですけど、階段の手前ですね。
階段の手前です。階段はね、アンモナイトだっけな。
あ、いるって言いましたね。
そうそうそう。が、石に入ってるんですけど、それはちょっと置いておいて、そのすぐ手前の、二定天賦大時計、っていうのがあって、
はい、
天賦っていうのは時を刻むための、機構、皆さんの
振り子みたいな感じですね。
そうそう、知っている時計だと振り子だったり、あと腕時計の中だと丸いゼンマイがくるくるくるって巻いたのが行ったり来たりするのがまあ天賦って言われてるやつで、そこの展示されている天賦は矢印べっていうかこう左右に腕が出ていて重りが引っかかっていて、はい、それが、
うん
なんていうかな、
ピョンピョンピョンピョン
水平に往復するんですね。右回転左回転。ブンブ
ン荷物を振り回してる子供みたいな感じね。
そう、だいたい顔はこっち向いてんだけど、手を、右をこっち左をこっちって呼んでぐるんぐるんぐるんぐるんって回ってる感じのものが2個ついてる。
そうです、2個ついてます。なぜ2個？
っていうのが、ポイントで、日本のこう時間の表し方は江戸時代には昼間の一時と夜の一時の時間が違っていたっていうのがポイントでっていうのが分かるとなんで天賦が2種類あるかっていうのが分かるし、その後、はい、メモリがね動かせるようになっている時計があったりして、
うん、
なんでメモリが動かせなきゃいけないのかっていうのが、うん、その昼間の長さと夜の長さで、一時が季節によって変化するから季節ごとにメモリを変えてそれに対応するっていうのがあったりする。
はい、
そんなところを見ると、皆さんがこう、足を止めずに通り過ぎてしまう時計が面白く見られるんじゃないかと思います。
はい。
はい。で、その後にね、顕微鏡のコーナーが待ってるんですけど。
待ってました。
顕微鏡のコーナーの一番最初のところにある、ちっちゃい、はい、レーウェンフック顕微鏡っていうのが、これも誰も足を止めずに通り過ぎてしまう顕微鏡で。
はい。
これおすすめなんですよね。
おすすめですか。一番初め好きですね。
まあまあ、元祖な感じがあるんで。 3センチかける6センチぐらいの、あれは真鍮かなの板に、なんかネジがくっついてるだけに見える展示があって、
はい、
皆さん顕微鏡っていうと、こう、足がくっついてて、斜めに、筒がくっついて、先から覗くっていうイメージがあるよね。
うん。
多分、イラスト屋で顕微鏡って探せばそんなのが出てくると思うんだけど、
イラスト屋、はい。
そう、なんですけど、レーベンフック顕微鏡っていうのは、ちょっと変わっていて、真鍮の板に、ちっちゃい1ミリぐらいの、ごま粒のような、でもまん丸な、ガラス玉がはまってるんですよ。
はい。
それだけで顕微鏡になっていて、
うん、
そのちっちゃいガラス玉を目に近づけて、そのガラス玉の中を覗くようにして、ガラス玉の、1ミリとか2ミリ向こう側にあるものを見ると大きく見えるっていうのがレーベンフック顕微鏡で、
うん、
複雑な、その、なんだかな、レンズを何枚も組み合わせたようなものを作らずに、細胞とかを拡大してみるっていうのにとても適していて、
はい。
まあ、どんどんというか、すぐに時期が過ぎると廃れてしまうんですけれども、初期の顕微鏡、細胞の観察にとても役に立ったと言われている、顕微鏡です。
はい。
で、国立科学博物館ではやってないんですけれども、科学館とかによってはこのレーベンフックの顕微鏡と同じようなものを作ってみようっていうワークショップがあったりするんですよね。
へぇ、
うん、まあ、ビー玉で作るような低学年向けなものもあれば、もうちょっと、年齢が上がった人用だと、ビーズ手芸屋さんで売ってるような。
はいはいはいはい。
2ミリぐらいだったらガラス玉売ってるじゃないですか。
うんうん。
あれを使って顕微鏡を作るっていうのをやったりしています。
おー。
なので、ペットボトルのキャップに、うん、はあ、ちっちゃい穴を開けてそこに埋め込むとかをやってるんじゃないかな。
ああ、面白いですね。
はい。
ペットボトルと一緒にもどこにでも持ち運べる。
そうそう。で、いろんなものが大きく見えるんで楽しいんですけど、そう、どうやって使うかを、展示には書いといてほしいなと思いました。
ああ、まあね、こういうのがありましたじゃなくて、
そうね、覗き方がね、また分かりにくいわけですよ、
うん、まあ、なんだろう、そうやって簡単に気候、同じ気候のものが簡単に作れるんだったら、実際にちょっと目の前で手に取って動かせるといいですね。
そうですね。
あ、そこで、そこで、吉安さんがポケットから、実はこれなんです
よ。おもろに。
出して。そう。おーって。
ちょっと考えましょう。ただ、うん、そこはね、江戸時代の、望遠鏡と、
はい、
ちっちゃい手のひらサイズの顕微鏡の、
うん、
多分、実物なのか、複製なのかちょっとわかんないんですけど、それが覗けるようになっているので、行ったらぜひ体験してみるといいんじゃないかと思ってます。
結構ね、いろんな科学技術が発展する基礎的なのが江戸時代にいっぱいありますからね、
うん、
そこからその後にブワーっといろいろ発展する一番スタートのところだと思うんで、なんだろう、気候もそんなに難しくないじゃないですか。
わかりやすいと思います。
ですよね。
地震計もね、その最新のやつとかは、
うん、何が分かった、箱の中になんかいろいろ入ってるっぽ い
表示画面がついてるだけだったりするんで、
うん、
仕組みも何もあったもんじゃないんだけど、初期のやつはこう物理現象を直接捉える工夫がたくさんされていて面白いなと思うんで、
うん、うん、
そうなんですよ。という感じで、そのお部屋を45分ぐらいかけて見るというのをやって、
はい、
収録時間がどんどん進んでしまうということで、他の2つのフロアは本当に駆け足で説明していいですかね。
ね、はい、まあ。うん、
で、その後、日本館を出て、地球館の地下3階、一番深いところですね。
はい。
ここは、
潜りました。
お部屋の名前は、自然の仕組みを探るということで、さっき説明したのは、どちらかというと、すごく基礎的な、どんな風に測ってきたかっていう、昔の感じだったんですけれども、
うん、
地球館の地下3階は、自然の仕組みを探るということで、今どうなってるか、今分かっていること、みたいなものが、展示してあるものが多いです。
はい。
で、さっきのメールにもあったんですけど、単位の話、メートルやキログラム、あとは、アンペアや、1秒っていうものだったり、あとは温度ね、ケルビンだったり、摂氏だったりするのが、こう、いろんな体験ができるのと、それに、こう、対応した昔の機材や、 関係するものが置いてあるっていう展示になっています。
はい。
で、その後ろに、重りを、持ち上げてというか、
うん。
重りが1メートルこう下がる間に、水をかき混ぜて、水の温度が上がるっていう、どう見ていいか分かんないとなかなか難しい展示が。
あれ大変なんですよ。
大変なんですよ。
ぐるぐるぐるぐる持ち上げるだけで、片手でできなかったですよ。右でやって、左でやって、右でやってって感じで。
結構ね、大物の実験機があるんだけど、
うん。
みんなね、ただ単にこう、言われたことをやるだけで通り過ぎちゃう人が多くて、
うん。
そうなんです。重りが落ちてくるときに、その力を使って水をかき回すと水の温度が上がりますよと。
はい。
ふーんって思うんだけど、水かき回すだけで温度が上がるって本当かなっていうところから疑問を持ってほしいわけ。
うんうんうん。そうですよね。なんか、かき混ぜると冷めそうですけどね。
そう。お風呂ってかき混ぜたらぬるくなるじゃない。
うん。
でもそれが暖かくなるっていうのとか、あとは光の速度が体感できる。これがまた体感できそうで難しいんだな。とか、あと、はい、万有引力、重力が、あるということが分かる実験とかがあるんですけど、そんなのがあって、フクロウがね、説明してるんです、この展示の中で。指さして。指、
は
あ、は羽
指羽羽羽指。はい。
そこを見ると、大事なことが書いてあるっていうのが見るときのコツですね。
はい。
で、その奥に望遠鏡、ガリレオ・ガリレオの望遠鏡があったり、スバル望遠鏡があったりして、その奥側に宇宙の構造、地球から太陽系、太陽系から銀河系、そして、銀河団みたいなところに続いている、宇宙の広がりの話と、
はい、
もう一つが、物質の成り立ち、こちらどんどんどんどん細かくなっていくっていうのがあって、その、うん、展示の一番奥に私がおすすめの切り箱と、紙を噛んでの写真があるところがあって、
はい、
切り箱っていうのはすごく単純な仕組みではあるんですけれども、皆さんの目に、宇宙線とかね、そういう、放射線が、目に見えるっていう、こう、機械で、
水の中になんか、泡っていうのかな、スパッとその泡の軌跡が走るんですよね。
そうなんです。実際には、アルコールの蒸気が充満している空気の中を、粒子が通り過ぎると、本当だったらこうアルコールが気体から液体になりたいところに、粒子が通るので、そこで霧のように、
うん、
液化して粒々になって、ちっちゃい霧のカーテンみたいなものとか、ひょろひょろひょろっとした糸みたいなものが見えるっていうのが霧箱なんですけど、
はい、たくさん霧が出てました。
そう、私はずっと見てても飽きないんですけどね。
家に買ったら霧箱。
あ、この前
買ったの？
加速器研究所。
はい。売ってましたか？
工作で作りました。でもドライアイスを用意しないと見られないんで、簡単には見られないんですけど、でも、切り箱キットは持ってます。
おお。
というのがメインで、その他にもね、たくさん宇宙の、望遠鏡があったりとか、宇宙の仕組みを、表してくれる、ビデオがあったりとか、あとは物質の、仕組み。匂いが違う話とか、新しく、物質を開発する話とかがあって、ここも盛りだくさんです。
盛りだくさんです。
その手前には、ノーベル賞を取った方々の功績の。
そこはスルーですね、基本。
今回はスルーしました。
いや、あそこ読み始めたら、あそこだけで終わっちゃうんじゃないですか？
そうなんですよ。もう目がしばしばするぐらい字がたくさんある展示がありまして。で、急いで、今度は地球館の2階に行きます。ここですね、科学と技術の歩み、はい。このフロアも手前にいろんな展示があって、そこは実験ができて楽しいんですが。
ここは子供たちのフロアですね。
子供も、たくさん、地震の震源地をこう推定するやつが大人気なんだよね。
はい。あれ面白いですね。でも基本子供が座ってるんで、大人は後ろから物欲しそうな顔で見て
る。指を超えてます。で、空いてる方の奥の展示。ここの一番最初が、万年時計、その機械時計の複雑なものが、 置いてあって、最初の部屋にあった二定天布大時計をより複雑にしたようないろんな表示ができる時計が置いてあったりします。
はい。
で、その先には江戸時代に数学や測量、あとは図鑑みたいなものがどうやって、うん、みんなというかね、庶民だったり、その研究者の間で使われていたかっていう展示があって、その廊下を抜けると、こう明治時代以降の、科学技術の発展っていうのがあると。
そこに人気のない元気があるわけですよ。元気のない元気が。
そうなんです。誰も足を止めない尺とか門目の元気が置いてあって、単位、長さの単位が決まるってどういうことかっていう話とか、メートル元気がありましたよっていう、その前のお部屋のところが、ふむふむって思うと、あ、明治時代に西洋から科学技術が伝わった時に、日本でも尺っていうものを統一して一つにしなきゃいけないんだなっていうストーリーが見えてくると面白いんですけど、
はい。
それが見えないと、ただのなんかこう、真鍮の板みたいな感じになっちゃうんで、ぜひ、そんなことを意識しながら見ていただけるといいなと思いますし、その後の、機械たちがたくさん並んでいるものも、一つ一つにストーリーがあって、私が勝手にお勧めしているのは、アーク島の展示の錦絵とかが、私はお勧めなんですけどね。
はい。
はい。
結構、あとは、あ、そうそうそうそうそう。ちょっと話し逸れていいですか？
はい。
おすすめのトイレがその奥にあります。
トイレ？
トイレ、トイレ、トイレ。元気の前をずっと突き当たると、まあ、右手に、はい、なんだろう、内燃機関、でっかいなんか。
あ、そうですね。エンジンの、昔のエンジン。
みたいのが置いてあるんですけど、そこの奥って、実は行けて、
はい、行けます。
トイレがあるんです。
あります。
結構穴場的に、でも綺麗で、
そうです。
おすすめのトイレです。
そうです、ね。
吉安さん、一番初めに吉安さんがチケット買いに行ってる時に場をつなぐために、吉安さんにおすすめのトイレ知ってますっていうふうに言ったんですけど、私のおすすめのトイレはそこです。
地球間のエスカレーター側じゃないとこのトイレは、ついてることが多いので、おすすめですね。
おすすめです。綺麗です。
はい。そんな感じでご案内をしてきました。
はい。
その私が作った冊子、12ページある冊子自体は、PDF ファイルになっているんで、そのリンクは、この番組の、詳細のところに貼っておきます。なんだろう。audiobook.jp で聞いている人は、番組の詳細のリンクがないんだよね。
あ、そう。
そうなんですよ。なので、そう、毎回毎回分のね、説明はないの。
もし、その、番組としての紹介しかないわけですね。
そうそう。で、もし、見たい方は、ポッドキャストの方に来ていただくか、
ホームページ。
一応、喋って大丈夫？みんなわかるかな？一応短縮 URL は作っているので、その短縮 URL を読み上げますね。
じゃじゃん。
http:// はよくて、その後が、bit.ly/、理科の時間2019、rikanojikan 数字で、2019、bit.ly/、理科の時間2019というリンクで、PDF ファイルが読めるようになっていますので、興味がある方はちょっとそこにアクセスしていただけると、案内が読めるようになってます。
はい。
冊子そのままなので、集合時間とかも書いてあるんですけど、で、実際に参加していただいた方にお渡ししたのは、文章の中身は同じなんですけれども、表紙と裏表紙に、私たちの、アイコン、ラチさんが書いてくれた、イラストがプリントしてあったりします。
はい。
はい、そんな感じで、国立科学博物館の案内をしました。次にできるのはやっぱり1年ぐらい後ですかね。
そうですか。来年の秋ぐらいが目標。なん
か秋は良かったよね、時期的に。
まあ、そうですね。今回は天気も恵まれたし、暑すぎもせず寒すぎ、まあちょっと、まあ館内は暑かったかなっていうのはありましたけど、でも、 暑すぎもせず寒すぎもせずいい気候だったと思います。まあでもこれはね、天気によって変わってきてしまうのであれですけど、
やっぱり来年の恐竜展が終わったらかな。
来年また恐竜展2年に1回ぐらいじゃない？
わかんないです。まあまあ、開催の一月ぐらい前になったらまた、番組の方で告知したいと思いますので、
はい、
最新回聞いてください。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと駆け足になっちゃいましたけど、今日は先日
科学館内は走らないでくださいね、はい、
先日実施した、そんな理科の時間のオフ会、みんなで科学館2019秋のレポートをさせていただきました。
はい、
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールでお送りいただく場合には lika@0438.jp rika@0438.jp までお願いします。またそんなエリカの時間は、そんなプロジェクトというグループで発信している、ポッドキャスト番組の一つです。そんなプロジェクトではウェブサイトを持っておりまして、そんなエリカの時間の他にそんなことないっしょ、そんな美術の時間、そしてそんな雑貨店という番組を配信しています。また、過去に配信していた番組もですね、ウェブサイトの方に来ていただけると、見ること聞くことができますので、ぜひ、遊びに来てください。 URL はそんない .com sonnai.com です。また番組配信はですね、オトバンクという会社がやっているaudiobook.jp というサービスでも配信をしております。こちらは、聞くのにね、お金がかかる、聞き放題サービスとかで聞いていただくと、月額いくらというので、聞き放題なんですけれども、お金がかかるサービスですが、そちらに、配信しているものではちょっとだけおまけをつけて配信とかをしております。Twitter での情報発信、YouTube での番組配信も行っておりますので、そちらはそんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんないリカの時間 B 第333回、この
辺。にゃんにゃん
にゃん。みゃーみゃーみゃーですね。ちょっと名古屋っぽくなった。
みゃーみゃーみゃー。
はい、この辺にしたいと思います。
今日、そろそろね、寒くなってきたから猫と一緒に寝るのがね、いいんですよね。猫担保なんですよ。
そうですね。
そうですよ。ただね、なんだろう。はい、猫って、ぐっすり寝るとあんまり、なんだろう、寝返りとかなんかもぞもぞ動かないような印象があるんですよね。だから猫がよく腕枕して寝るんですよ。猫を腕枕するっていうのかな。
あ、はいはい。
で、そうすると、こっちも動けないんですよね。
うん。
でも幸せなんです。
ということで寒くなりますが、皆様健康にご注意いただいて。
はい、幸せな猫ライフを。
はい。お送りください。
にゃんにゃんにゃん。
お送りいたしましたのは、よしやすと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。